中国引用でお願いいたします。はい、それでは申告委員、佐藤でございます。本日は石畑共同研究会とかですね、大沼翔平様、ご足労いただいております。後ほど人間大倉喜八郎、喜八郎の事業と学問というタイトルで講話を頂戴いたします。ゲストとしまして、村山小学生対文章君、メイクアップのお客様、4名様、お越しいただいております。柴田ロータリークラブより、渡辺修司君、
はい、
柴田ロータリークラブ岩村健也君、
はい、
柴田城南ロータリークラブより一ノ瀬隆一君、
はい、よろしくお願いします。
柴田城南ロータリークラブ長谷川月子、
はい、
以上です。はい、たくさんのお客様に出てきましてありがとうございます。続きまして会長挨拶、片山会長お願いいたします。
皆さんこんにちは。あ、そうか。あ、こんにちは。メイキャップのお客様ですね。普段お見えにならない方々も、来ていただいておりますので、たまに会長挨拶もまともないい話をしようと思いますが、いっぱいありますんで今日もいい話はできません。先ほどですね、3月第一例会でございますので、理事会開催いたしました。理事会の内容についてはですね、多分ちらっと言ったことあるかと思いますが、報告したことが会長ございません。今までの会長でいないんじゃないかというぐらい全く感知しておりませんで、渋谷さんの次ぐらいかな。渋谷さんも非常に明確にですね、役割分担で、幹事の当時は秦会長に、幹事の方からということで、そういうことを習いまして、非常に優秀な幹事でございます神田君が、今までずっと務めて、ご説明しております。今日は忙しいので手短にきちんと、伝えると思います。共同歴史研究会のですね、もう郷土の歴史というテーマで、託話をずっとシリーズで行ってきました。非常にもう後半の方に入っているかと思いますが、メイキャップの方々も郷土の、経済財界人のですね、大倉喜八郎さんのお話でございますので、時間がありましたらぜひ聞いて帰っていただきたいと思います。それから、まあ、珍しくですね、対外的なロータリー事業が3月に、ちょっとお休みなんですので、内輪のですね、これから五大法師について、来週クラブ協議会ちらっと喋りますけども、五大法師の委員長さんにですね、来週お話しいただきます。7月の新年度から今までの経過と、まだ残っているこれからの事業展開について、お話しいただくことになっています。それから、4月の24日でしたっけ、安西先生、25日月曜日、予定通り来られるということでございますので、財源とまた、打ち合わせしながらですね、それから 夜間霊界、霊界移動ができるのかできないのかということも含めまして、お話、協議し、後ですることになります。以上です。
続きまして、患者報告、患者幹事になります。
皆さんこんにちは。最初にですね、留学生、タイ文章君にですね、米山奨学金を贈呈いたします。会長、お前の方にお願いします。
はい、頑張ってください。
皆さんこんにちは。小学生の大文章と申します。今日をもってもう1年になりました。本当にありがとうございました。とは言ってもここに立っているとまた緊張してます。まあ、あと1年でもっと頑張りますのでよろしくお願いします。
私も緊張しておりますが、理事会の報告いたします。審議事項といたしましてはメイクアップ事業申請ということで、商業方針委員会が3月18日草壁モーターズさんで、商業方針につきまして、委員会を行います。これに出席の方はメイクアップということであります。それからですね、3月の行事といたしまして、来週は五大奉仕委員会のこれまでの実績、今後の予定ということで、クラブ協議会を開催いたします。それから出席劇について、だいぶ激怒になりましたが、出席委員長に対して、現状を把握して改善するようにと強い意見が出ておりました。4月11日に 100% 出席例会を開催する予定であるということでありますので、よろしくお願いいたします。それから幹事報告であります。最初にロータリー米山記念小学会から、感謝状が片山拓夫区に来ております。それから2011年度夏季交換学生募集要項ということで、交換先はドイツであります。細かいことはですね、準備を置きますので、後ほど見てください。それからですね、ペッツ幹事エレクトのオブザーバー出席の件ということで、ペッツということで、次年度の、クラブ会長ですね、エレクトの会議がございますが、それに対しまして、会長エレクトがオブザーバー出席をしていただきたいということで、これは幹事エレクトの方に差し上げております。それから例会変更の件といたしましては、中条ロータリークラブが3月9日移動例会、ロイヤル胎内パークホテルで、行います。それから3月30日、規定休会ということであります。それから柴田城南ロータリークラブが3月10日が規定休会、3月24日が夜間例会でアーデギャレで、18時30分から開催いたします。それから豊高ロータリークラブが3月29日夜間例会、町北高山で18時30分から行います。他にですね、柴田中央高等学校から第30回チャリティーキャンペーンのご報告とお礼ということで、感謝の連絡が来ております。それからポツリーバンク命の朝顔の新潟が事務局が移転しましたということと、特定非営利法人ですね、 NPO の認証を受けましたということのご連絡が来ております。最後にですね、新潟県財団法人新潟県臓器移植推進財団からですね、賛助会加入のお願いということで、個人の方にですね、一口1000円ということで、ご案内しておりますので、これにつきまして賛助いただく方がありましたら、同じく新潟の方にお願いします。
はい、続きまして委員会報告に移ります。最初にクラブ投資委員会小泉委員長をお願いいたします。
クラブ投資委員会小泉です。
3年、行事ということで去年から始めました、命の電話のチャリティーゴルフの件、秋ということでやっておりましたが、秋ゴルフコンペが非常に多くなるということでゴルフ場の方から日程だけでもということで先ほど理事会でご了承を得まして、9月25日日曜日に開催をするということで決定いたしました。場所等については後日またご連絡をいたしますが、9月の25日全員メンバーは開けておくようにお願いいたします。その日多分前と同じように1人1組責任でという形にはなると思います。50組予定しております。ぜひよろしくお願いいたします。以上です。
続きまして食品予防審議会並木委員長。
食品予防審議会の並木と言います。今年度の食品予防士の方針としまして正直言いまして今まで活動がですねちょっと大きい活動活発な活動しておりませんでした。まあこれではちょっと責任ちょっと問題があるとこういうことで今月18日の日にですね食品予防士についてしっかりとした勉強会をこれを開催しようとこういうことで先ほど理事会で承認をいただきました。ただ我々の職業奉仕の方はですね、3名しかおりませんので、それではちょっと、物足んないなということで出席委員会ですかそちらの方と合同で、会議、そういうものを開催しようとこういうことに一応なりましたんで、振るって、一般のその以外の方もですね振るってご参加いただければ、幸いでございます。3月18日、時間は5時半、午後5時半を予定しております。詳細についてはですね、後日文書を持ってお知らせしたいと思います。一つよろしくお願いします。
はい、続きまして、幹事から、もう一言お願いします。
先ほど の米村厚労省の監査所でありますが事務局にありますとの嘘でありまして本人の手元にありまして改めまして副会長から片山拓夫に贈呈をお願いいたします。
はい、贈呈します。米村厚労省第2回マルチプル柴田中央ロータリークラブ片山拓夫殿、米山小学事業へのご寄付に対し心から感謝の意を表します。2010年12月17日財団法人ロータリー米山記念小学会理事長板橋俊夫代表でございました。今後ともよろしくお願いします。
はい、おめでとうございます。続きまして、各種お祝いに移ります。親睦員よりお願いします。ホワイトボードをご覧になってお分かりのように3月は非常にたくさん、お祝いがございます。まず還暦のお祝い、還暦吉田孝彦君、おお、もう一方高橋正樹君、高橋君
感激するごちそうさま、
はい、おじさん、
よろしくお願い
します。お、稲荷、はい、続いて3月の会員の誕生です。鈴木浩二君、3月の7日、 畑木菊3月9日、小夏くる3月9日、吉田孝太郎君、高橋正明君3月の19日、今川和明君3月19日、同じ誕生日です。小池博士君3月の20日、馬場秀夫君3月の22日、大野正樹君、お帰りが素晴らしいので、それから3月の25日、宮島は小田君3月の30日。
申し込み牛にしてくれよ。お金がすぎて避けない
と。
ないですね。
入るね。
え？
お金
がすぎて避けないと飲んじゃねえかよ。牛乳にしたいの、牛乳。
これからすごく元気で酒飲んで。頑張らず。
はい。
おめでとうございます。
はい。
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 はい。はい。はい。はい。
それぞれにおめでとうございました。ありがとうございます。で続いて会員のご婦人の誕生お祝いでございます。有田貴夫君奥様、美智子様、3月の8日、並木治君奥様、純子様、3月の25日、そして馬場秀夫君奥様、リッツ様、3月30日
おめでとうございます。
新日に持っていかずにちゃんと自宅まで入れてください。続いて結婚記念です。神田喜一君、3月の9日結婚誕生日ですね。木戸俊明君3月14日大和正勝君3月15日和田元気君3月の21日水島博之君3月の22日小沢春人君3月27日馬場秀夫君3月21日
なんか1回目だからね。
はい、ありが
とうございます
。はい、ありがとうござい
ます。
では三冠代表しまして馬場さんお願いします。
どうも。一年一遍三冠ではなくて三点セットお祝いいただきましてありがとうございました。今年は、ニコニコボックスに書きましたけども、残念ながら私古希本来ならば昔で言えば数えで70と、まあ、今あの数えというのはあんまり流行ります流行らないというかありませんので満70ということで古希ということで、あと残り少ない人生、全うしたいと思います。ありがとうございます。よろしくどうぞ。
100% 出席は、では出席委員会にお願いします。100% 出席、おめでとうございます。草手部誠一君、3年。
皆様ありがとうございました。大変申し訳ございませんが 時間の関係で、出席状況の報告とニコニコボックスは割愛させていただきます。それでは、後半プログラム委員会にお話しいたします。
はい、では参加を許させていただきます。本日は、京都歴史シリーズ第13回目になります。本日の講師は、柴田共同研究会の大沢翔也様に大変お忙しながらお呼びいただきました。大倉喜八郎さんのお話をお伺いすることになっております。ご清聴よろしくお願いします。では早速ご覧ください。
ごめんください。前回、私、柴田の半額ということで、お話しさせていただきまして、私の拙いお話でまた再度ということでありますけれども、ご清聴を願いたいと思います。実は大倉喜八郎氏であります。これは柴田から出た人でありますが、明治時代ですね、明治大正昭和の初めにかけて、岩崎弥太郎とかいろいろ有名人がおりますが、私は大倉喜八郎、渋沢栄一が要するに明治時代を先駆的な考えでやってきた人であったということで、この二大人物が要するに日本のこの近代国家ですね、これを作った人のうちの一人だというふうに私は解釈しております。そんなことで、我々京都の人でもあんまりこう、内容を知っている人は少ないんでありますが、その大倉喜八郎の考え方の一端と企業の行動ということをちょっとお話ししてみたいと思います。ただ30分という時間限られておりますので、正確にお話しできるかどうか分かりませんが、ご容赦願いたいと思います。一番初めに申し上げたいことは、この大倉喜八郎は確かに柴田へは3回しか帰ってきておりません。しかし、18歳までこの柴田で、前回お話しした と同じ学問をやっております。これは今の西柴田高校グラウンドの隅にあります、三輪発酵の石前堂というところがありますが、あそこの石碑、あの場所で、18歳まで学んで、それから江戸へ旅立っております。それともう一つは言いますことは、前回柴田半学の中でいろいろお話ししたわけでありますけれども、あれと同じ学問であります。そしてその学問の中でも、あれを土台として柴田藩は朱子学をやっておりました。この二和八甲の石前堂、私塾ですけれども、これは陽明学をやっておったわけであります。この陽明学というのは要するに儒教、師匠五教の儒教の中の王陽明が説いた解釈の仕方でありまして、別にそんなに違ったことはないんですが、ただ積極的に進むというのがこの陽明学の特徴であります。そんなことで、後ほどまたお話しします。実はこのレジュメに書いてありますけれども、大倉は2冊だけ本を出版しております。一つは地府の鍵、これは柴田図書館にもございます。これはもう成功してからのですね、自分の自助伝といいますか、それを対話して話したのであります。もう一つは24歳で、江戸で、発行した自分の毛筆で書いた神学先哲総集という本であります。この2つが大倉の内容といいますか、大倉本人のを理解するに非常に有効ではないかと思います。もし皆様方、ぜひその見ていただきたいと思うのであります。その大倉喜八郎の詩譜の鍵に大倉は何を述べておるかといいますと、これは明治44年発行であります。私は世間から資本家、事業家として随分非難や攻撃、誤解を受けている。しかし世に立つ以上は誤解を受けるものである。ただ私は自分の良心に従って自ら戒め特例し、公園なところに目標を置いて進んでいると。 100年後にですね、私を本当に理解してくれる人が一人でもあればそれでいいんだというふうに大倉は述懐しております。この100年後がこの本が出てからちょうど去年今年が100年目になるのであります。ぜひ柴田の人はその辺を大倉を再評価していただきたいということが私の一つの念願であります。なぜ、大倉がこのように世間から非難されたかと申しますと、日清戦争当時、軍隊を収めた、石ころ缶詰事件、缶詰に石ころが入っていたというふうなのは、大倉の収めた缶詰だったというふうな、そういうその小説あるいは読売新聞にそういう発表したのは大体そんなので世間の風潮が伝わったわけでありますが、読売新聞はその1ヶ月後にあれは実は山陽堂の納めた缶詰だったというふうに、訂正をしております。この山陽堂というのは、今でもあの山陽缶詰ありますんですね、さまざまなお祝いとかなんかにあの山陽缶詰の同じ会社であります。この社長が後々大倉が非常に非難されているのを聞いて、私の会社がやったのになんで大倉さんがあんなにその目に遭うんだということで非常に残念があっていたということであります。当時ですね、やはり先駆的に、大倉が政府のやることにもう積極的に、協力しておりましたので、特に軍の方の納めるのでもそうでありました。ただ事業量からしますと三井三菱がずっと軍との取り扱い量は余計でありました。僕らはかえって民間の企業をたくさん起こしておりまして、そんなことから決して市の承認とかあるいはこういう悪どいことをする干渉と官邸ずる賢いっていう干渉ですが、そういう人間ではないということは事実なんでありますが、大倉は一切それに対して弁解をしないと。これは陽明学の一つの特徴でありまして、いずれは誰か分かってくれればいいんだと、誤解は受けるもんだというふうなさっきの述懐が述懐をしておるわけであります。次に、大倉財閥、これは今は あまり残っておりません。というのは大倉はお金は残さないと、俺の名前も残さんでもいいんだと、後々私の起こした会社が残っていればいいんだと、そういう考え方でおりましたので、今でもほとんど大倉という名前は消えております。特に大倉さんが亡くなってから、満州事変あるいは第二次大戦ですね、その戦争によって大倉は非常に中国進出をやっておりましたので、それでほとんど向こうの方の財産が消えてしまったというのも一つであります。ただ今現在残っているのでは大成建設はまさに大倉組であります。それから札幌ビール、これも大倉が建てたビール会社であります。それから日清製油、今はちょっと名前変わっておりますが、日清製油と日本化学、東海パルプ、東京製鋼、月島機械はまだあると思います、日本無線、日本電機、日本車両製造、これは鉄道の貨車作っておりました。リーガルコーポレーション、これは、日本比較とか言いまして革の靴というふうなことで、軍の靴も作っておったんですが、今でも巨人の履いてるリーガルの靴というのはこの僕らが作った会社であります。あと帝国ホテル、日本アスベスト、前はこれとアイオリソンポは千代田火災かなんかだったと思います。全部統合しております。大倉商工館、それから東京経済大学、これが主に今でも残っているまさに生っ粋の大倉が建てた会社であります。次に、柴田では何があるかと言いますと、志賀志公園は今でもございます。これ大倉喜八郎の寄付のであります。それから柴田町へ水道を敷設している、その一部資金を、柴田町長をはじめ頼みに行って、出してくれたと。それから上越本線の建設にも非常に助力をしてくれたと。この今の柴田の自衛隊もですね、これも一旦は明治時代に廃止になるところ、大倉さんの力でどうしてもここへ置いてくれということで、それも現在続いておるわけであります。次に大倉喜八郎が少年時代に学んだ、これは一応時間の関係で、割愛させていただきます。ただなんでその大倉が江戸へ出たかと言いますと、当時今でも白瀬 元は白瀬の商家があったと思いますが、その白瀬の子供さん三之助という人が、そこのうちのお父さんがですね、まあ侍が来たためにその、土下座をしなければならない、それを下駄履いたまんま 泥道の中で、土下座をしたというのを、その下駄を見つけられて、それで叱責されて、家から出るなという、そういう厳しいその制裁を受けるわけですね。それを聞いた大倉は、若い大倉はですね、そんなバカな話がないと、みんな同じ平等の中で、そういうふうな藩士だけ偉いとか殿様だけ偉いというのに非常に反発をして、それはあの先ほどの陽明学的な発想から来ておりますので、そして江戸へ立っていくわけであります。大倉は江戸へ行って21歳で乾物屋を営んでいます。自分で独立いたしました。その時ですね、一つのエピソードとしましては、乾物屋のところに、その店にいろいろ商品を並べておいたところへ、大家さんと一緒にですね、その周辺の住民が、大倉さん、幕府おかみから基金のために、米の配給があると、一緒に行きましょうということなんですけども、大倉さんは断るわけですね。いや、私はその米をもらわなくてもなんとか今生きていると、人に与えることはしても人からもらうことは私はしたくないということで行かないですね。そうすると住民が、まあ、生意気だとかいろいろなことを言われて、その、大倉さんをなんだなんだというふうなことでだんだん輪が広がっていったところにですね、じゃあそれじゃ お前は人に与えるって言うんだったら、ここにある大倉の品物、店先のものをじゃあくれるかと言ったら、いや、どうか持っていってくれというふうなことを言いましたら、我先にそのみんなその店先のものを持っていくんですね。大半って半分以上持っていかれたという、その浅ましい姿を見て情けない気持ちになったというふうに言っております。これ確か私もちょっと資料今日持ってこなかったんですが、それを聞いた呉服屋さんの、大きい呉服屋さんですかね、その主人が、大倉は偉いと、せがれにやはりああいう大倉の精神でやらなくてはならないということをこう説いていたと。これは今上野のあたりにあったと思います。下や上野となっております。そういうエピソードもございます。それから31歳で、たまたま重宝店に勤めておりましたが、独立をしております。その時、ですね、まあ、一番大倉さんがこの事業が、まあ、順調にいくきっかけっていうのは、皆様方もご存知の通り、戊辰戦争、上野彰義隊と官軍との言葉であります。いわゆる彰義隊が上野の山にこもってですね、官軍を迎え撃つ時に、大倉にその、鉄砲を持ってこいという、ことを言われておりました。大倉さんは、まあ、彰義隊に、官軍いっぱい収めているもんですから、彰義隊に今日はもう命はないだろうというふうに仲間同士で話し合っていたところ、大倉さんは、上野の彰義隊のところに行って、なんでそのお前は官軍にばかり収めて我々にその武器を調達しないかと質問されるわけなんですが、それに対して大倉は、いや、私は越後から出てきた本当の一商人である、私は商人でありますから、お金さえ払ってもらえば私は用立てします、ただ幕府は納めてもお金を払ってくれないというようなことを言うわけなんですよ。もう先立っている中でそういうことを堂々と言ってですね、それは全くのその通りでありますので、彰義隊の隊長はじゃあ調べてみろということで調べたら、やはりお金を払ってなかったということで、じゃあこっちも払うから、明日までに何千丁用意しようと、分かりましたということですが、その一晩で彰義隊がもう完全に止められて、いなくなったんですが、そんなのもエピソードとして残っております。これは、まあ、皆さんご存知の有名な話です。それから、その後ですね、 津軽藩へ武器を搬送している。これももう大倉さんが相当の資金量、事業量もあったんですが、全てを売り払って、それで榎本武明のこもっているその五稜郭ですね、あそこと対峙した津軽藩、これは官軍なんですが、そこへその津軽藩は鉄砲がないために2500丁でしたけどね、それを収めてくれということで、ドイツの船をチャーターして、それを持っているんです。持っていたところがその風の方向で、敵の陣地の五稜郭の函館へついてしまうんですね。それをそのもうこれで万事休すと自分ももうそう思ったんですが、それがたまたまそのドイツの船長が機転を利かして、私の命を取るんだったら船室の中を見れということで、僕らも下に何人かで小さくなっていたそうですが、その難を逃れて、いわゆる、津軽藩へ鉄砲を収めて、その代わりとして、大量のその米を逆に積んでくるんですね。それによって大倉はまた次の従来ができるわけであります。まあいろいろたくさんあるので、まあとびとびいたしますけれども、大倉がその先ほど言いました渋沢栄一と大倉喜八郎、これが非常に密接な関係を持っているんですが、なぜかと言いますと、やはり若い時に37歳で欧米視察をやっているということであります。これは岩倉具視、大久保利通、伊藤博文とか、これらの人たちがアメリカを見ると、それからヨーロッパを見ると、イギリス、フランスを見ておるわけなんですが、それをその後を追いかけて自分でですね、船で単身そのアメリカとヨーロッパへ行くわけなんです。それでロンドンでしたか、そこで大倉の姿を見つけて、その伊藤博文でしたかね、その人たちが、まあ大倉もここへ来てるらしいということで、こういう席でですね、まあ向こうであれば国賓級のあれなんですけど、そこらはちょっとあれですが、そういう席、大倉さんあんたも来なさいということで、大倉もそのいや断るだけでも大倉さんいるんですね。そしたらそのやっぱりそこにいる日本の使節団の人たちからいろいろ指南するというか、まあ、なんだその商人の分際で我々官僚と同じところに座っているとか、何事だというふうなぼそぼそ意見がいっぱい出たんですけども、それに対して、その主催をしている、なんて言いましたか、その官僚が、いやそんなその大倉を責める必要ないと、伊藤博文か何かがこれは私がそこへ、席につけと言ったんだと。ここで、我々は国の金で、使節団はですね、使節団は国の金で、視察に来たんだ、大倉は単身国のことを持って商業活動をするために自分で実費で来てるんだと、我々よりよっぽど偉いじゃないかというふうなことを言うんですね。そういうきっかけ、そういうことが、まあ、ヨーロッパのフランスの博覧会とかさまざま見て帰るんですが、そういう若い時に要望したということが大倉のその後の非常な飛躍に結びついていくわけであります。特に伊藤博文がずっと大正時代まで総理大臣何回も繰り返しております。そういう中でのつながりとか、やっぱり国家的観念というのが非常に大倉強いものですから、さまざまなその日清日露そういう戦役の時も、まあ、特に日露戦争なんて言いますと、ロシアの南下政策が満州を越えてですね、どんどんどんどん来ると、それで最後は南満州鉄道まで敷設しようとしたという、そのロシアの脅威に対して完全と立ち上がったのが日本でありました。あれは決して侵略とかなんかではなくて、この前の大東亜戦争と同じ侵略的な戦争ではない、日清戦争の時、あるいは日露戦争もそうでありますが、朝鮮においては義兵といいますか、天兵といいますか、非常に歓待されたと、要するに白人欧州のそれに蹂躙される中国を見ておりますので、そういうことの東洋というのはそうではないということを防波堤を作ったのがやはりこの日本でありまして、この前の大東亜戦争とは全く違う2つの戦争であります。そういう中で 他の財閥がもうほとんど尻込みする中で、大蔵が率先してその兵の行く先々橋を架けたり、あるいは食料調達したり、軍の御用達をしてやっていくんです。そういうふうな非常にこの何ですか、自分がやらなければこれはダメなんだと。特にあの三菱なんかほとんどあの多くの国のそういう資金とかさまざまなで大きくなっているんですけれども、いつも慎重で、特にまあ偉い人たちがいっぱいいるんでしょうね、その中に。大蔵さんは自分単独でも積極的に進むもんですから、自分即決で決めていけというふうなことで、特に日露戦争の時なんかは自分の部下を、部下というか社員をですね、ある社員を全部その朝鮮中国をすぐさに調べてきなさいと、どういう会社がある、どういう事業をやってて、何を全部調べて、そういう緻密に調べた中でやはりああいう戦争に勝てるという体制を敷いた。大蔵がいないとなかなか日露戦争というのはうまくいかなかった。日清戦争もそう言われております。そういう、功績のある人なんです。まあ、その後ですね、明治の終わり頃ですけども、実はあのちょっと回してもこれ若い時から後半にかけての、これが岩倉使節団の大久保利通、岩倉智美、木戸孝義ですね、岩倉あの伊藤白組というのが、この人たちとさっき一緒にですね、行動を共にしたと。友ではないんです、後ろ追いかけていってるということ。次あれですか、これは30歳の僕らの画像であります。次あれですか、これが初め、一番初めですね、やはり洋風の、特にこの大蔵ってあの下の方に入り口に英語で書かれておりますが、こういう非常にあのモダンな大蔵組の本社を初め建てて、次、これがあのその後に建てた5階建てのまさにビル的なですね、そういう会社の自分の大蔵組を建てております。次ですか、これがですね、次はあの中国の、日本では先ほど言いましたように多くの会社を建てております。その中で今度は日露戦争以後、今度は中国へ、やはり東洋の国だということで中国へ行くわけです。これはあの日本あの本稽古の炭鉱のところであります。要するに石炭がたくさん出たところに、ほとんどですねこの村は疲弊して本当の手掘りで少しずつやってる、そういう炭鉱を大蔵が自分で行ってこの地域住民と一緒に炭鉱を開発するわけなんです。次はですか、これがその時の写真ですね、確か。その次、これもそうです、その炭鉱をやる時の写真です。次はですか、これがですね、実はその本稽古というところは今でも中国の第2番目か3番目 の製鉄所のあるところであります。その製鉄所を一番先に作り上げたのはこの大蔵喜八郎なんです。もうあの大東亜戦争終わってからですね、この製鉄所がソ連に接収、ロシアに接収、ソ連ですかね、接収されるんですが、あの頃もまだロシアですね、その技術をですねどうやって動かすんだということをロシアの人たちが大蔵組に聞きに来たというふうなことであります。次です、今もう一回戻してください。戻して、真ん中にあの山高坊の頃、あの帽子をかぶったのはこれが大蔵喜八郎であります。はい、次ですか、これがその溶鉱炉の、まさに巨大な溶鉱炉ですね。こういうのをその大蔵は中国の本稽古というところで売鉄工事というところで建てております。次ですか、これもそうですね、はい、次、これもやはり本稽古の煙突ですね。有料なそばの石炭と、それと大変その輪の少ない、輪鉱石が出ておりましたので、非常に良好なその不純物の少ない、 製鉄鉄鉄ができたということで、次これが後ほどのその際あれですか、オクラのいる頃の大正時代ですかね、本家以降売鉄工事鉄工所製鉄所、実は八幡製鉄はですね、そのこの本家以降の ずっと前にできたやつがなかなか官営の八幡製鉄所はうまく機能しないですね。そんな中で、少しは遅れておりますけれども、この大倉の作った売鉄工事というのは非常に良好な成績を収めているわけであります。次へです。これは調査林と最後の頃会談したところであります。これは晩年ですね。この少し後にですね、いわゆる関東軍による爆破事件が起きるわけなんで、その後大倉が亡くなるほんの少し前ですが、それから数年経って満州事変が起きると、大倉が、中国で起こした会社は、満州中国で起こした会社はほとんど何ですか、地元との合弁企業でありまして、争いがほとんど起きないんですね。大倉の会社というのはストライキとかなんか、それから地域の人に密着しているために、他の欧米の会社やあるいは日本の一部の会社もみんな排外運動といいますか、中国の人民からこう非常に嫌がられて出ていくというふうなのでありますが、大倉の起こした会社はほとんどそれがなかったと、全くないと言ってもいいほど大倉はその会社は慕われた会社であったというふうに、これはちゃんとそういう記述が残っております。確かに大倉喜八郎が亡くなった時に相当中国の要人は全部電報朝電とですね、それから旗を掲げたりさまざまな、それから喜寿の祝いってなくて米寿の祝いですかね、あれももうほとんど向こうの人が寄ってその祝福したり弔意を示しているわけなんです。それくらいやはり大倉は信用されていたと。中国では中国の紙幣よりも大倉が発行しているその社債の債券です、大倉紙幣がかえって信用があったというくらい言われております。次はですか、これは男爵の爵位をもらった時の大倉の画像肖像画であります。次、これもそうですね、その当時です。これは非常に大倉は文才の豊かな人でありまして、歌はもう何万首も読んで、それも非常に時期を得た歌を読んでおります。そういう今で、教科とは言うんですが、非常に歌を読むと楽しくもなり、またあまりこう的を射ているために、なるほどと思ってこう膝を打つような、そういう歌をたくさん読んでおります。次ですか、これはもう大倉が亡くなる少し前に90歳で、赤石山脈大倉山を3000メートル登った時の大倉の写真であります。カゴに乗って登ったということで、次はですね、これは大倉のさっきの歌ですね。大倉山に3000メートルのところに登って万歳っていうか自分でやったというような写真だそうであります。次です。これは柴田の大倉製紙に来た時の大倉の写真であります。次ですか、これが我々はちょっとわからないんですが、戦時中に接収された大倉の志賀志公園の銅像であります。大変大きいものであります。この時にこの銅像を柴田市民が建てようという時に、大倉は柴田へ来て、この柴田に煙突が一本もないということで、私 その記念事業として何かをするということで数年後に建てたのが大倉製紙であります。次です。これは大倉製紙の前景であります。我々もちょっと昭和56年までありましたので、若干その中も我々入ったことありますけども、それが、はい、次です。これが中のですね、工場内部の機械の映像であります。このですね、大倉製紙ので、一つ特筆すべきところは、この多重なんですか、製紙ですね、この機械で全部やる。これはこののは多分緑川式というふうなのだと思います。片倉軍勢あるいは松永製紙とか、今でも残っている会社でありますが、それと同じ頃、先駆的にこういう機械を入れたということであります。ただこの緑川式多条織機っていうんですか、これが 少しその欠陥もあったと、いいそのキートができないというふうなことで、結局あの片倉辺りは非常にこのそれを改良改良を重ねて、直繰りではなくて間接的にくくるようなそういう機械に徐々に移していくんですけども、大倉はそれを入れたその何年も経たないうちに大倉さんが亡くなるんですね。やはりこうキートのその先駆的な それにちょっと欠けておったのか、その後の業績的にはあんまり振るわないと、まあ言われております。それが数年後にはその別な機械にまた入れて立ち直っているんですが、ほとんどがまあ人権っていいますかね、人権レイオンとかそういうふうなものにだんだん移ってまいりますので、大倉選手はその域を出なかったと。あれが大倉が存在していれば当然あの今の片倉とかああいうふうなのと同じ東洋レイオンとか同じ会社になっていったと思うんですが、時代についていけなかったと。これは大倉喜七郎さんをはじめ他の方々がこの経営を引き継いだわけでありますので、うまくいかないで細々と、まあ最後は、昭和56年で幕を閉じたということです。映像はこれだと、これ職人さん、女工さんですね。何百年もやはり働いておられたそうであります。もうそうですね。はい。次あります。あ、はい。以上であります。ですね。最後になりますけども、ちょっと時間も、ちょうど今時間でありますので、最後でありますけども、要するに大倉さんは先ほど言いましたように非常に信用を持って誠実に何事も誠実に取り組んだという、これは大倉さんの本当にあの文献を読んでみますと どこを見ても全部そういう追悼集を見ても、あるいはそのさっき言いました88歳の記事のお祝いに出版された他の人たちの記述を見ても、それは何冊もあるんですが、ほとんど大倉さんを叩いております。ただいかんせんその石ころ缶詰事件がああいう風文を受けたために、それから軍に加担したんじゃないかというのは、要するに上の将棋隊とかああいうふうなので、あるいは国家的観念を持って先駆的に大倉さんが先にその台湾出兵でも、あるいは日清戦争でも日露戦争でも始めいくんですね、先立って。それがやはり日本の世間からは軍に結びついているとか国の、まあ、官僚と結託しているとか、そういうふうなのばっかりこう表に出て、なかなかその脳が抜けきれないということが非常に我々もこの郷土の人間として残念なんでありますが、まあ、いろいろ調べてみますと、また私の言っていることは決して、嘘ではないんでありまして、もし皆様方も時間がありましたら、そういうのをそのまた見て、一つ大倉さんをもう一度検証して、やはり一番冒頭に申し上げましたが、この大倉さんの積極性ですね、それはやはりこの柴田で学んだ学問、そういうふうな、それから嘘をつかないとか信用が大事だとか、僕ら商業学校今の経済大学の学生に演説をするんですね。信用が大事だと。商人というのは非常に当時まだ 下の 下級的なそのですね、そういう位置づけしかない、なされていない。それでは商人はダメだと。やっぱり商人道徳というものを打ち立てて世界に出ていけるような商人をにならなければならないということで、いわゆるヨーロッパ欧米視察としておりますので、それに負けないというふうなことで大倉商業学校を建てて、まあ、一つ言いますと、大倉さんの商業学校の生徒が今の皇居のとこだったと思うんですが、何かメーテか何かあったんですね。その時に大会相当の人間が出た中で、ゴミが非常にこう散乱しているという中で、最後それを拾っている人がいると。それは誰かというと大倉商業学校の生徒だったということで新聞で出てるんですね。そういうその生徒にまでそういう精神を大倉は植え付けていたと。大倉は晩年の92歳で亡くなりますが、90歳91歳まで大倉商業学校の 生徒に卒業の勲章を与えているんですが、そこでは今言ったその決してその、まあ、悪いことというかそういうことでなくて、誠実に証人というのは信用第一としてやっていきなさいということをその述べております。あの大倉の演説は非常にこう私も感銘するところがあるんですが、そんな、まあ、我々大倉喜八郎という人、この地域から出したということを一つの誇りとして、認識していただければ幸いと存じますが、そんなことで今日のお話を終わらせていただきます。どうもご清聴ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございますが、会話は早速入れてますので、
どうもありました。私も大倉喜八郎からこれが入りました。
あのこの3月5日、私ちょっとこの野について1時間半ちょっとやらないと、この研究会で、ね、やられてる学習センターでやるんです
が、はい、
はい、
どうもあり
がとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すいません、もう時間過ぎてるんですけども、1分だけ SN にちょっとご覧いただきたいんですが、実は唐突ですけども、お昼のお食事皆さんいかがですか。まあ、実はあのどこからともなく誰からともなく、うまいとかまずいとかいろんな意見を聞いてるんですけども、まあ、あの同じ SN の看護師様にして非常に便利なんですが、あの例えば食事、せっかく楽しみ、例会の楽しみの一つでもある食事ですし、お金もかかっている食事ですので、できましたら一度こうアンケートといいますか、皆さんにこんな食事だったらいいなとか、ここがいい、ここが悪いとか、そんな意見をいただけたら、いいのかなと思っておりますので、そんなことをちょっとご協力いただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。突然の提案で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。それでは、時間となりました片山会長、閉会の提唱をお願いします。
点灯します。